阪と産経新聞、産経新聞厚生文化事業団の3社では東日本大震災で被災された方々への救援金を受け付けています。産経新聞厚生文化事業団東日本大震災と明記して現金書留の場合は郵便番号 556-8660 大阪市浪速区港町 2-1-57 まで、ゆうちょ銀行振替口座の場合は口座番号 00960-9-25723 00960-9-25723 までお願いします。送料振込手数料はご負担ください。衣類などの物資はお受けしていません。皆様の温かい善意をお願いします。東日本大震災救援金受付のお知らせでした。
竹内健でミスターサンタ大阪営業革命、立ち上がれ日本、
時代はハードだ、
立ち上がれ関西、
我々はタフだ、
売り上げを伸ばして元気になろう、
カリスマ経営コンサルタント竹内健でと
関西なつきメッセンジャーミスターサンタの大阪営業革命始まるよ。
始まりましたね。
いやようやくですね。
ね、竹内健礼さん、はい、よろしくお願いします。
サンドさんよろしくお願いします。
はい、これラジオ聞きの皆さんは、はい、僕たちのことをあまりまだ知らないかもしれません。
全然知らないでしょうね。
自己紹介いうことで、はい、竹内健礼さんお願いします。
はい、私はですね、はい、経営コンサルタントというお仕事をしてまして、会社の売り上げを伸ばすとお仕事
分かりやすいお仕事や、
はい、で全国でこうセミナーとか講演会とかやらせていただいて、はい、で本も実はもう21冊ぐらい書いてるんで。
21冊、
はい、
すごいな。
あそこの紀ノ国屋さんとか行くと多分並んでると思う。
並んでる、
はい、まあそういう感じで企業を元気にするのが僕の仕事っていう感じですかね。
いや素晴らしいですね。いや僕もこの間健礼さんの、はい、その講演会見に行きましたですけども、はいはい、熱気もんもんでしたね。
いや、まあ、大阪は昔からご贔屓していただいて。
そうですか。
商工会議所さんのお仕事とかも結構たくさんいただいてるんです
よ。あ、そうですか。健礼さん東京ですもんね。
そうですね、僕東京の千葉の方を拠点としてるんですけども。
あ、なるほど。
結構珍しいですね、この関西の方を拠点、関西の方でこうセミナーさせていただくコンサルタントと東京の人っていうのはちょっと珍しいですね。
あ、なるほどなるほど、
はい、
あ、そうで今千葉ということでいけば、はい、これ関西人あんまり東京か東北のね、地理が分かってないんですけども、
はいはいはい、
被災はどう？
いやこれがですね、うん、一応東北太平洋沖っていう感じでこう東北の方にフォーカスされてるんですけども、やはり千葉の方も結構震災の被害とか出てましてですね、はい、まあ僕も千葉の成田のところに住んでるの、空港の、
はいはい、
あそこら辺の方も結構家がこう半壊してしまったりとか結構ありましたね。
あ、そうですか、はい、なるほど。今そういうね、
はい、
関東は大変だっていうのをよくね、報道なんか、はいはい、放送なんかで見たり聞いたりするんですけども、
逆にお聞きしたいんですけど、関西の方でもやっぱりそういう報道は結構、
いやもう結構報道はやっぱありますよ。
あ、そうですか、
ね、
僕はそうですね、関東の方はそれに加えて、まあ、いろんなその震災とか原発とか水の問題とか、うん、物資の不足とかガソリンの不足が、うん、もう結構計画停電ですね、
うん、
もうあれでもう結構関東近辺の人たちは結構ピリピリしてるムードありますね。
あ、そうですか、
はい、
まあ、本当にね、関東東北の方には申し訳ないんですけども、やっぱり西日本にいると、
はい、
そのリアルに感じないでしょ。テレビの中の、
あ、はいはい、
まあ、報道ってわ大変だなっていうのはやっぱり感じますけども、はい、実際の生活っていうのは、はい、あんまり変わんないんです
よね。でもね、佐藤さんね、うん、大阪の人にはね、僕個人的な意見になるかもしれないけど、元気でいてほしいんですよね、
うん、
よくですね、関西の方とか震災後なんですけども、いやもう一緒になって落ち込んじゃってる経営者さんとか、うん、結構いたりするんですけども、うん、実はね、関西の人とか神戸の人に大丈夫だって言われるのが一番こう関東の人たちが安心することなんですよね。
なるほど。神戸とかは特に経験してますからね。
そうですよね、
うん、
だから僕も実はですね、震災が終わってから真っ先に電話した人って、うん、神戸の経営者のところに電話したんですよ。
あ、なるほどね。
でそれでこれから僕たちどうなるんでしょうかって言ったらですね、うん、その神戸の震災に遭われた経営者が言った一言が、うん、大丈夫だからって言ってくれたんですよ。 で僕ねその大丈夫だからで今もやっぱりこう仕事ずっと続けられてるっていうところありますよね。
あだからあれやねあのその関西の経営者は、はい、そのもう大変やないうことでこう暗くなっていくんじゃなくて、はいはい、やっぱり大丈夫だよと。
あもうね、うん、関西のノリでいいですからあの、うん、関西の方って結構気使われるんですよ、はいはい、あのまあ、確かに映像とか被害とか見ると、うん、そう来やすく大丈夫だって言えないかもしれませんけども、うんうん、もう実はですねあの関東の人たちが東北の人たちって頼るところは、うん、関西の人たちの大丈夫だって言葉しかないんですよね、うん、
あこれいいメッセージやね、
これがね関西の人やっぱり人がいいですから、うん、いやいやいや関西よりももっと大変だよってこと言っちゃうと、うん、大変なのっていうことで、
そう
ろたえちゃうんですよ逆に、うんうんうん、だからねやはり関西の人にはねもう本当に元気でいてほしいなっていう、
いやこれは我々関西人としてね、はい、やっぱりちょっと考え直さないかんなと。
そうですよね、
あんまり元気なふりとかもね出したらいかんの違うかなって、
はいはいはい、あのよくあるのがですね、うん、あのいや関東の人も停電、ね、してあの臨番停電ということで停電とか節約してるんだから、うんうん、僕らも停電とか節約しなきゃっていう気持ちになるのはその気持ちはすごいありがたいんですよ、うんうん、だけどね、まあ、これ僕だけかもしれませんけども、うん、こう大阪に出張行って、うん、居酒屋さんとかがこう電気消してたりするのを見ると、うん、いやちょっと待ってくれよって、うん、気持ちはわかるんだけど元気でいてほしいって気持ちの方がちょっと強くなっちゃうんですよね。
いやラジオ聞きの皆さん明るく行きましょう。
そう明るく行っていただくことが何よりの僕らの、
なるほど、
元気につながります
ね。これ健齢さんは関東の方ですからね、はい、ですからもう本当に関東の方が明るくしてくれとおっしゃっておられるんですから、はい、もうこれはもう当然明るくしていくっていうのが、
そうですよ ねこれ言いづらいですよね。関西の人たちだけで俺たち明るくしてたら言いづらいですよね。
言いづらい言いづらい
何を考えてんだとか言われるかもしれないみたいな。
だからやっぱり関東の人がそう言ってくださってるんですからね、
はい、
明るくいきましょう。
ぜひお願いします、ね、明るくいてもらえればもっと思いますよ。
でお仕事の方はどうでしょう。関東、
関東の方はですね、うん、皆さん一応大変な状況になってるんですけども、これはですね僕一時的かなと思ってるんですよね、うん、これなぜかっていうとちょっと 急に始めたダイエットみたいな感じなんですよね、
うんうんうん、
節約しましょうとか我慢しましょうみたいなのを急にやってるもんだから、うん、皆さんちょっとストレス溜まってる状況なんですよ。
なるほど、
だけどこれ長く続くとだんだんストレスを発散したくなってくるところもあるんで、うんうん、ちゃんと普通に通常通りに社会が動き始めたら、うん、関東の人たちまた物の消費とか動き始めるんで、うん、その時になるとまた日本元気になってくると思うんで、皆さんこう関西の人もいや関東がダメだとうちも大変なんじゃないかと思うかもしれませんけども、うん、元気になることになれば東京の人早いですから、うん、その時にやっぱり一緒になって、日本盛り上げてくれればなと思いますよね。
やっぱりね、関西の人は、はい、やっぱりこう大変やったらいや僕ら元気になって頑張りますよって言いにくいのね。やっぱり、
はいはいはいはい、
もう特に大阪人とか
は
ね、
はいはいはいはい、
いや僕らもなんかなかなか関東までは行かへんけど、
まあ、
いうようななんかね、
これねすごい出てるわけじゃないけど関東の人に対して関西の人ってライバル意識がすごいあるじゃないですか。関西的なみたいな。で今回関東元気ないじゃないですか。そしたら僕のイメージですけども関西がじゃあ日本の人が大阪になってもいいぐらい俺たち頑張るよみたいなこと言うと思ってたんですよ。そしたらいやいやいやちょっと待ってくださいよみたいな
そうそうそうい
やいやいやちょっと日本も過ぎしますよみたいな
そう
じゃそこじゃなくてみたいな
大阪人はねやっぱりねナンバーワンになれない、まあなんか民族性があるねナンバーツーで実はええとせやけどなんかライバル心を燃やしてるその構図が好きみたいなとこあるな。
もう、ね、もう本当に阪神タイガースなんですよね本当に阪神タイガースなんですよ。いやじゃなくってみたいな感じなんですけどね。
いや確かにそうやね。
そうだからね関西とか出張関西の人が東京に出張これから行くかもしれないじゃないですか、うん、もうねその時はねもう大丈夫だからって
うん、なるほど、
本当これラジオ聞いてる方経営者だけじゃなくてサラリーマンの方とかも、うん、主婦の方もいるかもしれませんけども、うんうん、一言でも多くもうたとえそれが無理を言ってても根拠がなくてもいいんですよ、うんうん、根拠がなくても関西の俺たちが大丈夫だって言ってたからもう大丈夫だからっていう、う
ん、俺たちも立ち直ったんやからね
そうそうもうそのくらいで言ってもらいたい、
ね、なるほどね。
俺たちもだってこうやって関西じゃあ何関西阪神大震災があって俺たち今元気ないって今元気あるでしょっていうことぐらいで、うんうんうん、そのくらいの気持ちで言ってもらった方が、うん、どちらかというと関東の人は元気になるかなって、
ね、いやこれはええメッセージやね。
いや本当にでもこうやってね大阪の人と東京の人でこうやってラジオすることって
そうやねこれはあんまりないもんね、
ないですからね。僕もこういう話をこう大阪の人にできるっていうのはやっぱり 何かの使命なのかなみたいな感じは感じますよね。
いや実はこの番組の企画っていうのは震災の前からね、
前だったんですよ、
こう話が出てきて、それでまたその後にね、あの震災があって、でまたこうなんか運命的なもん感じますね。
感じますよね。
これはケンレイさん、これ関東の全てを背負って関西に来てますよ、
は
い、
あそれはありますね、僕がもしここに来て関西の人をこう励まさないと、関西の人ももしかしたらこう誤解してこう小さくなっちゃうって言ったら、
そうそうそう、
それは本当に困るんですよ、
ね、日本規模で考えたらみんなが小さくなっていってるわけやからね、よくないよね。
そうですそうです、だからもう本当にね、頭を下げてっていうのは大げさかもしれませんけども、お願いだから元気でいてくれって、一部の人はですよ、いや関西と関東でこう電力が近くであれ統一しといた方が良かったよねって、そしたらみんなで分散できたのにっていうことを言うんですけども、それね、これ計画停電味わった時、ね、味わってない関西の人では分かんないかもしれませんけども、へこみますよ。
へこむやろね、ね、
へこみますよ。
僕とこのお客さんでね、お客さんじゃないわ、仕入れ先さんで、3時間止まるでしょ、で工場ですから、そのねスイッチ入れて本稼働するまで11時間かかるらしい。
うわ、
でそのいいものがコンスタントにできるまで10日かかるんですって。だからいや、この間の3連休とかね、僕もちょっと思ったのは、この3連休の間に物作ってくれたら入るのになと思ったんだけども、そういうもんじゃないと。
いや、そうなんですよ、工場も大変だし、あとね、精神的にへこむわけじゃないんですけども、僕たまたま取引先が計画停電入ったところに打ち合わせに行ったんですよ、出てくるのが水お茶のコップの中に水が出てくるみたいな、茶沸かせない電気コップとかもう使えないですから、はいはい、もう水が出てくるんですよ。で社長さんが出てくるんですけども、もう首にマフラー巻いて出てくるんですね、暖房効かないから。
なるほど。
で電気真っ暗の中で打ち合わせするんですけども、なんかこうあーって感じしますよね。
そうやね。
ただね、ちょっと悪いことばっかりじゃないんですよ実は。計画停電で夜やるじゃないですか、で真っ暗になるじゃないですか、会社の会議が盛り上がるらしいですよ。真っ暗闇でお互いの顔見えないから結構言いたいことみんな言うらしいですからね。
あ、なるほど、それはいいね。
そう、これね、計画停電でね、暗い暗いってことばっかりみんな考えちゃうかもしれませんけども、計画停電で真っ暗だからこそみんなで本音で話そう会議みたいなことすると、
ああ、それいいアイデアね。
ほん
で顔の下から懐中電灯で照らして
る。そう普通の意見なんだけど怖く感じます
ね。怖く感じますね。あ、そうですか。
ね、そういう感じでね、
ポジティブに取っていくよ。
ポジティブに取ってもらわないと。
さすが経営コンサルタント。
いや、もうこれで食ってますから
いやー、それでね、関西の方に今後、やっぱりまあこのラジオの仕事もあるし、お客さんもいるわけだし、こうどんどん来てもらってですね、元気をどんどんつけていってもらいたいんですけども、今おすすめの本は何ですかね、ケンレイさんの本で。
はい、稼ぐ人の思考法ってやつで、中継出版から出てる本です。
いや、これいいね。儲ける人って言わないところがいいね。
あ、稼ぐ
いうの、ものすごい能動的な感じするじゃないですか。
だけどですね、これね、娘に今度父さんどんな本書くのって言われて、稼ぐ人の思考法って言ったら、えぐいタイトルつけたねって言われてもう言われちゃってね、ちょっとへこんでたんですけど。
娘さん何年生ですか。
中1です。
もう中1ぐらいになったらお父さんの本読むでしょ。
いや、読まないんですけども、読まないんですけども、ほんの少しだけどお父さんはこういう本書いてるなっていうのはだんだん分かってくる、
ね、だんだん分かってくる。あ、なるほど。
でも小学校の頃は日本全国のお父さんは本一冊ずつ書いてると思ってたんですけどそのとこあるみたいですよ。
なるほどね。
ぜひ今書店さんとか並んでるんで買っていただければと思います。
どこが一番売れてます。
紀ノ国、実は紀ノ国屋のナンバーが一番売れるんですが
関東じゃなくて。
関東じゃなくてね、普通だったら紀ノ国屋の新宿なんですけど、僕の場合なんか知んないけど紀ノ国屋のナンバーが強いんですよ。
ナンバーが強い。
はい、もうぜひ並んでると思いますんで。
まあ大阪人大好きやからな、稼ぐいう言葉、稼ぐ儲ける、はいはいはい、
大好きです。だからそう、ね、ぜひね、関西の人にはぜひご購入していただければと思います、ね、
いや、大阪営業革命、稼ぐ人の思考法、みんなで読んで、
はい、
頑張ってやっていきましょう。
頑張っていければと思います、
いかがだったでしょうかね。今日は第1回目ということでお互いちょっと緊張しましたですけどね。
緊張しましたけど、
はい、今夜の大阪営業革命、ご案内は
カリスマ経営コンサルタント竹内健礼と
関西の熱きメッセンジャーミスターサンタオがお送りしました。ではまた来週。I find the things that you do will make me feel alright.
私の名前はラジオ大阪の堺送信所って言います。放送を始めたのは1958年のこと。私の仕事は電波を皆さんのところにお届けすることです。そうそう、皆さんもよくご存知のこの OBC ソングは1961年日本の民間放送史上初のステーションソングとして誕生したんですよ。ロングランでしょ。聞こえてきました、あのテーマソング。音だけで人に感動、笑い、情報を伝えるのは難しいことです。でもそれが伝わった時はそらもう最高の気分です。この喜びが続く限り私は目いっぱい頑張ります。これからもこの堺送信所からとびっきりの電波、とびっきりの番組を届けますよ。聞いてくださいね。